こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。村田兵庫できる男はなぜバーに通うのか。大人の粋なバーの楽しみ方は、バーに馴染みのない読者へその魅力、基本的な振る舞い、店の選び方を伝える入門的な実用書であるバーテンダー経験を持ち、カクテル関連の発信も行う著者は、バーを単に酒を飲む場所としてではなく、仕事から私生活へ気持ちを切り替えるための空間として捉える。題名は男性を前面に出しているが、著者自身が示す通り、内容の中心は性別を問わないバー初心者のための案内にある。扱われるのは、熟練したバーテンダーが提供する酒、客のプライバシーを尊重する接客、一人飲みや会食デートでの店の使い方、そして初訪問時の不安を減らす基礎知識である。バーを背伸びの場として神秘化するのではなく、日常の時間管理と対人配慮に役立つ場として具体的に位置づける点が本書の目的であり、特色である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、仕事の緊張を私生活へ持ち込まないための中間地点としてのバー、本書の中心的な見方は、バーを職場と自宅の間に置かれる心理的な中間地点として捉えることにある。仕事を終えた直後、人は業務上の判断、対人関係、連絡への対応といった緊張を引きずりやすい。そのまま帰宅しても、寛大は帰っていても、意識が仕事から離れないことがある。そこで一杯の酒と短い滞在を挟み、オンの状態からオフの状態へ移る契機を作る。というのが本書の示すバーの実用性である。重要なのは、長時間飲むことや酔うことではない。わしろ、帰宅前に限られた時間を意識的に確保し、気分を整えるという時間の使い方に意味がある。著者が言うできる男は、バー通いそのものを成功の記号として扱う人物ではなく、仕事と私生活の境界を作る術を知る人物として描かれる。この視点は、バーを社交や思考だけの場所とみなす入門書とは異なる。本書では、飲酒の場を日々の切り替えを支える環境として理解することがバー文化に入る第一歩になる。次に、酒の注文を通じて学ぶバーテンダーの専門性と対話の作法、自宅や居酒屋でも酒は飲めるのに、なぜバーへ行くのか。本書はその問いに対し、熟練したバーテンダーが作るカクテルをはじめ、酒そのものの質と提供技術を理由の一つとして挙げる。ここで言う価値は、銘柄の希少性だけではない。客の好み、体調、飲む時間帯、次の予定などを踏まえながら一杯を提案し提供する専門性にある。初心者にとって何を頼めばよいかわからないという不安は大きいが、本書の方向性は、知識を誇示して正解の酒を当てることではない。甘さ、強さ、香り、さっぱりしたものを望むかといった希望を率直に伝え、必要ならバーテンダーに委ねることが、より自然な注文につながる。例えば食事前なら食前酌という選択肢があり、短時間で一杯だけ楽しむ使い方も成立する。バーでの会話は、客が試験を受ける場ではなく、酒を媒介に好みをすり合わせる過程である。本書はこの基本を示すことで、注文の緊張を減らし、専門家への敬意と気軽さを両立させようとしている。さらに、詮索しない接客が作る客のための私的な空間、本書はバーの魅力を酒や内装だけでなく、バーテンダーによる距離感のある接客にも見出している。とりわけ著者が強調するのは、バーテンダーが客の仕事や私生活をむやみに掘り下げない点である。会社では役職や成果、家庭では役割や用事に結びつきがちな人でも、バーではそれらを説明せずに過ごせる。この詮索されないことは、冷淡さではなく、客が自分で会話の深さを決められるようにする配慮である。話したいときはホワイない会話を楽しみ、静かに飲みたいときは沈黙を保てる。その選択可能性が仕事の緊張をほどく空間の条件になる。また著者は、バーテンダーの仕事を酒を作る行為だけに限定せず、提供後も場の様子を見て最善のサービスを考える仕事として捉える。デートや接待のように同伴者への配慮が必要な場面でも、客と相手の双方が居心地よく過ごせるよう支える役割があるという。本書は、バーのマナーを一方的な客の作法として教えるのでなく、相互の節度と信頼を保つための関係として説明している。そして、一人飲み食前の一杯、同伴者との時間に応じたバーの使い分け、バーに対する初心者のためらいには、一人では入りにくい、特別な用事がなければいけないという思い込みがある。本書は、バーには単一の正しい利用法があるのではなく、状況ごとに異なる使い方があることを示す。一人で立ち寄るなら、静かに一杯を飲み、短時間で気分を切り替える時間にできる。食事前であれば、食欲を促す食前酒を楽しんでからレストランへ向かうという選択もある。紹介されるマティーニの例は、強い酒を誰もが頼むべきだという勧めではない。予定と自分の飲酒量に合わせ、一杯の役割を考える姿勢を伝える例である。さらに、デートや接待では、酒の知識を見せることよりも、同伴者が置き去りにならないよう配慮し、 店側のサービスを適切に受けることが大切になる。こうした使い分けを知れば、バーは格式張った目的地ではなく、日常の予定に組み込める選択肢になる。ただし、無理に上前らしく振る舞ったり、背伸びした注文をしたりする必要はない。本書が扱う域は、演出された格好良さより、場面、自分の状態、連れ合いに合わせて節度よく楽しむ態度に近い。最後に、初心者のわからないを解きほぐすマナーと店選びの入門設計、本書は、バーの文化的意味を語るだけでなく、初めて店を利用する人が抱く実務的な疑問に答える構成をとる。どの店へ行けばよいのか、何を頼めばよいのか、どのように振る舞えばよいのかがわからないという障壁を認めた上で、バーのと楽しみ方とマナーを学び、初心者向けのバー紹介へ進む案内役を果たす。これは知識量の多い愛好家向けの蒸留酒解説書や、名店の歴史をたどるガイドとは異なる位置づけである。入門者に必要なのは、膨大な銘柄の暗記よりも店員に希望を伝えること、周囲の時間と空間を尊重すること、飲める量と予算を意識することといった基本的な判断である。特にバーのマナーは堅苦しい規則の集合として理解するとかえって入店を妨げる。本書の主題に沿えば、それはバーテンダー同席者、他の客がそれぞれ快適に過ごすための配慮である。サイトルが掲げる男性像は時代性を帯びるものの、著者は内容を男女を問わない初心者向けの教科書として位置づけている。したがって読者は、特定の属性の振る舞いを模倣するのでなく、自分に合うバーとの距離を見つけるための基礎として読める。結論として、本書が向いているのはバーに興味はあるものの、注文、店選び、マナーへの不安から足を運べずにいる人である。仕事帰りの気分転換の方法を増やしたい人、一人で過ごす時間の質を整えたい人、デートや会食でバーを自然に使いたい人にも実際的な示唆がある。一方で、ウイスキーやカクテルの体系的な知識、酒場史、全国の名店情報を深く求める読者には、本書だけでは不足する可能性がある。焦点は酒類の百科事典的解説ではなく、バーという場に入るための心理的行動的な敷居を下げることにあるからだ。類書には酒の銘柄、技法、店の格付けを中心に据えるものが多い。その中で本書は、バーを仕事と私生活の基地化や地点と捉え、バーテンダーの控えめな接客や短時間の一杯にも意味を見出す点で特色を持つできる男という表題はやや限定的に響くが、実質的には場に合わせて飲み方を選び、他者と空間に配慮するための入門書である。バーを大人らしさの個人に変えるのではなく、日常に無理なく取り入れる方法を考えたい読者にとって有用な出発点となる。ご支援いただける場合は、村田兵庫ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。